3点、2022年、統合報告書より、TCFD に基づく情報開示をお伝えします。こちらでは、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの項目に沿ってお話しいたします。それではお聞きください。
3点は、2050年に向けた環境ビジョン、3点ビジョンフォーザーアース2050を策定し、気候変動対策と環境負荷低減に取り組んでいます。また、2022年6月に、気候関連財務情報開示タスクフォース、通称 TCFD の提言への賛同を表明しました。気候変動がもたらす財務的影響を把握するため、気候変動に関するリスクと機会を特定し、シナリオ分析を行いましたので、以下に報告します。今後も、TCFD の提言に沿って適切に情報を開示していきます。ガバナンス。気候変動を含む ESG マテリアリティについては、通常半期ごとに開催する社長兼 CEO が委員長を務める CSR 委員会で報告、協議しています。協議内容や決定事項のうち重要事項について取締役会へ報告、審議しています。2021年に部門横断の TCFD プロジェクトを立ち上げ、気候変動に関するリスクと、機会の特定や財務影響の評価、リスク及び機会への対応方針について検討を重ねてきました。検討内容については、CSR 委員会で協議の上、取締役会へ報告、審議しました。特定したリスクについては、リスク管理部署とリスク対策主管部門とで、対応方針並びに具体的な対応策の協議、検討を行い、機会については、外部及び内部環境の変化を抽出、評価し、必要に応じて、それぞれ事業戦略に反映していきます。また、ESG 関連指標を役員の報酬の評価指標に取り入れ、気候変動問題を含む環境に関する取り組みの推進強化を図っています。戦略。
ここでは 1.5 度シナリオ及び4度シナリオを用いた分析結果と気候変動に関するリスクの詳細とレジリエンスの2つについて説明します。
1.5 度シナリオ及び4度シナリオを用いて分析評価した結果、当社が特定した気候変動に関するリスク、機会とその財務影響並びに検討した対応策は次の通りです。 1.5 度シナリオでは移行リスクとして3つ挙げています。1つ目は、低炭素エネルギーへの移行の加速による、低炭素エネルギーへの転換に伴う投資額、費用額の増加です。技術に対する一定の不確実性を考慮して保守的に算出し、財務影響は大と評価しました。2つ目は、バイオプラスチック、バイオマスプラスチックへの移行の義務化、規制化による、容器包材、調達費用の増加です。現状の売上成長予測を上回る野心的な売上高成長率を前提とし、費用の増額分を算出して評価し、財務影響は小としました。3つ目は、生物由来原料の供給量減少による価格高騰で、生物由来原料調達費用が増加することです。原材料の調達金額に占める割合が大きい。生物由来原料はいずれも特定の動植物に依存せず、容易に調達可能であるため、価格上昇リスクは高くないと判断し、財務影響は小と評価しました。4度シナリオでは、物理的リスク1つと、機会2つを挙げています。物理的リスクは、降雨パターンの変動による浸水や渇水の発生により、浸水や取水制限で、工場及び研究所の稼働が困難となり、製品供給が遅延または停止することです。各工場や研究所所在地付近の河川の有無や、水リスク評価ツール、アキダクトを用いた各所在地の渇水リスクの評価結果、生産工程での水使用量などを考慮して判断し、財務影響は小と評価しました。機会の一つ目は、厳しい気候で屋内活動が増加することによる禁止市場の拡大に対し、禁止薬などの新規製剤の生産供給量を増やすことで、増加する禁止の治療に貢献することです。 公表されている気候変動によるがん疾患への影響に関する研究結果を参照し、事業への影響を評価しました。近視が増加傾向にある事実はあるものの、増加要因における気候変動の影響部分を特定することが困難であり、当該影響額の算定は困難と判断し、現時点での財務影響の把握は困難としました。機会の二つ目は、気候変動による花粉などのアレルゲンや病原生物の増加、及び活性化に対し、アレルギー治療薬や感染症治療薬などの既存薬剤の生産供給量を増やすことで、目に関連するアレルギーや感染症の治療に貢献することです。公表されている気候変動によるがん疾患への影響に関する研究結果を参照し、事業への影響を評価しました。平均気温の上昇に伴い、感染症やアレルギーなどのがん疾患が増加することが予測されているものの、増加要因における気候変動の影響部分を特定することが困難であり、当該影響額の算定は困難と判断し、現時点での財務影響の把握は困難としました。気候変動に関するリスクの詳細とレジリエンス。財務影響が大きいと判断したリスクは、低炭素エネルギーへの移行の加速によるリスクのみですが、3点にとって事業の要である点眼容器などのプラスチック、点眼薬の製造に欠かせない水に関しても、リスクの詳細と検討した対応策を以下に記載します。低炭素エネルギーへの移行の加速。点眼薬などの製造には、蒸気の使用が不可欠です。低炭素エネルギーへの移行が加速する中、ボイラーの使用エネルギーを化石燃料から低炭素エネルギーに転換するため、水素ボイラーと水素燃料貯留設備を導入することを想定しています。製品の製造をしている日本の能登工場、滋賀プロダクトサプライセンター及び中国の蘇州工場において、それぞれ水素ボイラーと水素燃料貯留設備の導入を検討した場合、2050年に向けた燃料価格の変動や技術的な問題、必要な土地の確保など不確定な要素が多いものの、保守的に見積もり、財務影響額は30億円以上、影響度は大と評価しました。リスクの軽減措置として、新たな技術の取り込みなどにより、投資額を最小化することを検討していきます。また、燃料転換することで、環境ビジョンにおける2050年温室効果ガス排出実質ゼロを実現し、製品、サービスの脱炭素化を図るとともに、社会と事業の持続可能性に貢献していきます。バイオプラスチック及びバイオマスプラスチックへの移行の義務化と規制化。3点では、点眼容器や製品の包装材及び梱包材にプラスチックを使用しています。現在の化石資源由来のプラスチック使用が規制され、バイオプラスチックやバイオマスプラスチックの使用が義務化される場合、バイオプラスチックやバイオマスプラスチックの容器や包材は、既存のプラスチック容器や包材に比べ単価が高いため、調達費用が増加します。財務影響については、現状の売上高成長率予測に照らして、より野心的に設定した売上高成長率をもとに、費用の増額分を算出して評価しましたが、影響額は30億円未満となり、影響度は小と評価しました。環境ビジョン実現に向けて、2030年までに点眼容器プラスチック材料の 60% をバイオマスプラスチックに置き換えることを目標に、すでに取り組みを開始しています。2021年度末時点で、5品目の点眼容器にてバイオマスプラスチックへの置き換えに着手、そのうち3品目の点眼容器にて置き換えが完了しました。また、包装材及び梱包材のプラスチックについては、2030年に2019年比で 15% 削減する目標に向けて取り組みを進めています。降雨パターンの変動による浸水及び渇水の発生。点眼薬の製造には水の使用が不可欠です。気候変動による降雨パターンの変化や気象パターンの極端な変動があった場合、洪水による浸水や渇水が発生する可能性があります。 その場合、工場の物理的な被害や工業用水の使用制限により、工場の稼働が困難となり、製品供給の停止や遅延、それに伴う売上収益の減少が考えられます。そこで、工場や研究所について、浸水及び渇水のリスクを評価しました。各工場の立地付近には浸水の原因となる河川がないため、浸水リスクは低いと判断しました。渇水については、アキダクトで特定した各工場や研究所所在地の渇水リスクの程度と、当該拠点の現在及び将来の水使用量及び取水制限が発生した場合の機械損失、売上高への影響を考慮して評価しました。その結果、製造設備がある日本の能登工場、滋賀プロダクトサプライセンター、中国の蘇州工場、米国のアドバンスドビジョンサイエンスインクと、研究施設のある日本の奈良研究開発センター、フランスの3点 SAS について確認したところ、気候変動が原因で財務に大きく影響するものはないと判断しました。リスク管理。3点は、事業が気候変動によって受ける影響を把握し、評価するため、シナリオの分析を行い、気候変動リスクと機会を特定しています。特定されたリスクや機会は、CSR 委員会において定期的に報告、協議を行っています。重要なリスクについては、全社のリスク評価結果とともに、チーフリスクオフィサーの下で、リスク管理部署が対策主幹部署を決定して、予防対策の実施及び事業継続計画の策定を行い、事業継続計画が危機発生時に有効に機能しうる状態にあることの確認、及び必要な見直しを推進しています。指標と目標。3点は、2050年に向けた環境ビジョン、3点ビジョンフォーザアース2050を策定し、CO2 排出量削減など2030年環境目標を設定し、目標に向けた活動を推進しています。気候変動対策として、スコープ1および2は、2019年度比で、2030年に CO2 排出量 50% 削減が、SBT イニシアチブより 1.5 度目標として認定されています。また、単体のスコープ3カテゴリー1については、2019年度比で2030年に CO2 排出量 15% 削減が SBT イニシアチブより2度目標として認定されています。
以上で TCFD 提言に基づく情報開示についての報告を終わります。ありがとうございました。